北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話から北村さん、お願いします。
はい、皆さんはね、土地を選ぶ場合には何を基準にされますでしょうかね。土地選びはね、物事を始めるのに一番大切なことなんですよ。
はい、
土地はね、昔から五神相応の地といって、五人の神様が宿るのに相ふさわしい土地ということなんですよ。
それはどんな土地なんでしょうか。
はい、それはね、まず東には水の流れがあること、これを総流と言いますね。次に西が開けて大きな道があること、これを白虎と言って、明治維新の頃会津の白虎隊というのがありましたが、あの名前はここから来たわけなんですよ。
はい、
それからね、南が低くなっているかくぼんでいること、これをね、朱雀と言いますね。京都の朱雀院というところは南にあるからその名前がついたんですね。その次はね、北に山が、山か丘を背負っていることなんですよね。これを玄武と言いますね。おしまいが中央が平坦であること、もちろん土地は、平らなのが一番良いのであって、これを総流と言いますね。
そんな土地ってあるんでしょうか。
はい、昔の偉い人はね、みんな一生懸命探したんですよね。桓武天皇が、京都に都を移した時も御神相応にかなっているかどうか大いに心配されましたね。
そうですね。京都の地図を広げましたら、東には鴨川が流れて、
はい、
西は亀岡方面に広がって、で南は大阪方面に低くなっていますね。で北は鞍馬山を背負っていて、中央は盆地になっていますね。
はい、そしてね、北東の牛虎、これを表鬼門といって悪魔が災害を持ってくる方角にはね、比叡山がある、そしてね、平安京を守るためにこの山には最長に命じてね、延暦寺を建てさせたと言いますね。
徳川家康も江戸城の位置を決めるのに随分気を使ったようですからね。
はい、地図をよくご覧になっていただいたら分かると思いますが、江戸の東にはね、荒川や江戸川が流れておりますし、西はね、武蔵野という大平野ですよね。南は東京湾という低地だし、低い土地だし、北は遠くね、日光を背負っておりますね。もともとお釈迦様は北を背にして南を向いて座っておられますよ。だから大抵のお寺の本堂は南を正面にして建ててありますね。お家の仏壇でも北から南に向かって安置するのが正しいお祭りの仕方なんですよ。
そうなんですね。
家康もね、京都に習って悪魔封じのために表鬼門にあたる上野にね、寛永寺を建てさせたばかりではなく、その延長線上にね、帝釈天までお祭りをしてありますよ。
寅さんで有名な柴又の帝釈天は江戸城を守るためなんですか。はい、
そうなんですよ。こうしてね、御神相応の地を選べば数百年だって続くと言われておりますので、こういうことを頭に入れて、御神といかなくっても、四神でも三神でも相応する土地を、探すといいかもしれませんね。
はい、
ところでね、今回は、五のつく数字に触れましたので、人間の五欲について話をしてみましょうかね。
はい、
人間は誰でも欲があって、その欲は五欲といって5つの種類に分けられますね。まず基本的には食欲、睡眠欲、性欲、この3つを本能欲といって、これは動物でも持っている本能の数なんですよね。
はい、
しかしこれからが人間だけが持っている欲なんですが、この欲の度が過ぎると人の心が一変するから怖いんですよね。
はい、それは金銭欲と 名誉欲でしょうか。
お金だけではなくね、不動産も動産も含めるから財産欲で言った方がいいかもしれませんね、
うん、
またその名誉欲にはね必ず権力がねくっついてくるから始末が悪いんですよね、
うん、
この2つの欲が強すぎますと人間が悪い業を積むことになりますね、
うん、まあ世間では遺産相続をめぐって争いが絶えないというのもそういうところでしょうかね、
うん、そこでね昔の財産家は子供にね遺産を分配するときにこんなものを形見として挙げましたね。寛永通宝という昔の貨幣は大きな銅貨の真ん中に四角の穴が開いていて、その上下左右に寛永通宝と刻印してありましたね、
はい、
その四角の穴を利用して合意即地と上下左右に刻印され、その周りにはね上下左右には総流、白虎、朱雀、玄武と刻印させた貨幣のようなものだったんですよ、
はい、これはどんな意味があるんでしょうか。
これはね、4文字とも口偏があってね、それはね我ただ樽を知ると読むそうなんですよ。総流東へ行っても白虎西へ行っても朱雀南へ行っても玄武北へ行ってもどこに住んでも自分の身に余るものは欲しがるな、不足を言うな、適当なところで満足せよということなんですね。
深いですね。
そうですね。
はい、わかりました。では今日は、後半の質問コーナー移らせていただきますが、はい、こういったお便りいただきました、はい、私は日々の暮らしの中で占いを信じる方ですが、特に物事を決める場合に六曜を当てにしてしまいます。迷信だと思うんですが、どうしても判断の材料にしてしまうのですが、という。
そうですね、日常の生活の中で用いられている日の良し悪しを言う迷信にはね、はい、六曜がありますよね、はい、六曜とはね中国の軍師諸葛孔明が考え出した戦暦のことでね、まず戦勝、友引き、戦俘仏滅、大安釈光などがありますよね、
うん、
その戦戦いをするにあたって戦勝の日であれば、先んずれば人を制するということにて、所持急ぐことによしと、友引きの日はね相打ち友引きとて勝負なしと知るべしと、
うん、
そして戦俘の日は先んずれば負けるという意味にてね、所持静かなるによしと、で仏滅の日はね何事にも今日所持慎むべしと、大安の日は何事にも吉、万事利ある日なりと、そして釈光の日は中間を吉、前後を今日とすと、この日吉日にあらざるを用いざるがよしなどと定めたもんなんですよね、
はい、ではどうやって六曜は当てはめていたんですか。
はい、これはね旧暦の正月と、7月の1日は戦勝から始まって、2日からは順に友引き、戦俘、仏滅と当てはめていきますね、
はい、
2月と8月は友引きから始まって、これも戦俘、仏滅、大安当てはめますね、
うん、
このように3月と9月は戦俘から、4月と10月は仏滅から、5月と11月は大安から、6月と12月は釈光から順に当てはめていきますね。この六曜はね諸葛孔明が戦にあたって考え出したもので、何ら根拠はないと思うんですよ。今からね戦争に行く人ならいざ知らず、日常生活の上で、こんな迷信に縛られて生活や行動を規制している人がいるならば、それは少しねおかしいんではないでしょうかとしか表現できませんね。結婚式しかり、大安と決めただけで1年の6分の1しか、式の日取りを選べないんですよ、
はい、
この六曜とね、仏教というのは全く関係がありませんね。仏滅、もともとはねこれ物が滅する仏滅と書きますね、
うん、
物を相手に取られるということで、友引きはね、共に引き分けの意と書いたのが近年変化したものですね、
はい、
現代の日本では仏の字を用いますが、仏様とは全く関係がありません。 もともと中国の戦争ゲームみたいなものに言葉が、日本で変化したんですよね。だから戦勝戦負とか勝った負けたの、語があるわけですね。
あ、なるほど。よく私たちの生活の中で共引きの日に葬儀を出してはいけないということを言いますよね。
なぜそういうことを言われるようになったかという根拠を知っていただきたいと思いますね、
はい、
人が言うからとか昔からそうなっているといった理由ではね、せっかくの人生を主体性のないまま送ることになってしまいますね。
共引きの日に葬儀を出してはいけないという理由は、共引きという字を見て、亡くなった人が友を引っ張って連れていくという解釈から来たんでしょうかね、
はい、亡くなった人が友を引っ張るでしょうかね、大事な友をね。もともとはね、共引き引き分けの意味が、分けるどころか引っ張るという逆の意味になってしまっておりますね、
はい、
誰かが面白半分で考えたことなんでしょうが、こんな迷信を気にする必要は一切ないと思いますよ。それにね、そもそもなんで私たちが、諸葛孔明なる人物が勝手に作ったその暦に惑わされなくてはならないでしょうかね。人が亡くなるのは共引きの日に葬儀を出したからではありません。亡くなるべき条件、縁が揃えば人間へのは亡くなっていくんですね、理屈はこれと同じように同じ語呂合わせを紹介していきましょうかね、
はい、
火曜日に家を建てたら火事になるからやめなさいと。
ほう。
給料は金曜日に払いますと、農作業は土曜日に、土木作業は土曜日木曜日にしますなど、本気で気にしている現代人も結構いるかもしれないんですが、日常生活の上でこんな迷信に縛られることはないと思いますね。
はい、
そしてお寺で配るカレンダーはね、六曜の記載が確かなかったと思いますよ。
あ、そうなんですね、はい、確かに六曜に縛られていたら生活の範囲がもう本当狭まっていく感じがしますね、
悪いというわけじゃなしに、自分のその気持ちのよりどころずっとするのがいいと思いますけれどもね、これに縛られるいうことはちょっとどうかと思いますね。
はい、わかりました。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。